時刻は3時10分を回りました。舞鶴市の西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。それではここで本日のゲストをご紹介します。舞鶴市役所港振興国際交流課より舞鶴市国際交流員の孫阿南さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは孫さん、まず自己紹介からお願いします。
はい、私は舞鶴の友好都市中国の大連市から参りました。今年の4月から舞鶴へ来ました。普通は旅行と料理と切り紙や中国結びなどの手芸が大好きなんです。
中国結びっていうのは初めて聞いたんですけど、どんなものなんでしょうか？
中国結びは中国の伝統的な手芸で、普通は赤い糸で手で編んでいきます。まずはスポンジで、針をつけて、その針をぐるっと回って、赤い糸を編んでいきます。そして普通は春節の時に、中国人の、家の中に玄関とか、部屋の壁につけます。そういうような飾り物なんです。
今春節っていう言葉が出てきたんですけど、これは日本でいうとお正月みたいな感じなんでしょうか？
そうですね、中国は日本と違って、中国のお正月っていうのはやっぱり旧暦の、日付によってだいたい毎年の西暦の1月下旬頃か、2月の中旬頃、毎年変わっていきます。その春節というのは
毎年変わるんですね。
そうです、決まった日ではありません。
その春節に向けてその中国結びっていうのを各ご家庭で編んでいらっしゃる、はい、ということなんでしょうか？
はい、そうなんです。
簡単にできるもんなんですか？
いや、やっぱり練習しないとなかなかうまくいけないと思いますけど。
孫さんはそういった手芸もお得意でいらっしゃるということなんですね。
一応好きですからよくします。
そうなんですね。孫さんなんですけれども、大連からいらっしゃったということで、とっても日本語が上手なんですけどね。日本語はいつから習ってらっしゃるんですか？
私は大学に入ってから、日本語学部に入学しました。そしてそこから、日本語を勉強し始めて、今年まではだいたい15、6年ぐらい経ちました。こういう感じです。
日本語どうです？難しいですか？
難しいですね。最初の時は例えば和ですとか、どこへ何々をしに行きますとか、そういうような簡単ですけれども、でも勉強するにつれてどんどん難しくなります。
日本語って漢字ひらがなカタカナありますよね。
はい。
あと読むのもどうですか？ちょっと難しかったり。
読むのは一応中国も同じ漢字を使いますので、それほど難しくないと思います。
なんとなくその漢字の雰囲気で意味がわかるんですね。
そうですね、たまには、カタカナとか、そういう外来語カタカナで書く言葉が今は日本語の中にいっぱいあります。そっちの方が私が難しいと思います。
外来語。
そうです、
が難しいということなんですね。さあ孫さんなんですけれども、今年の春に舞鶴にいらっしゃったんですよね。
はい、そうです。
今7月なので3ヶ月くらい経ったんでしょうか？
はい、ちょうど3ヶ月ぐらいです。
どうですか、孫さんから見た舞鶴の印象って？
舞鶴は本当に、住み心の良いところだと思います、自然がいっぱいあって、または舞鶴の方もとても親切だと思います、私は来てから最初の時はちょっと不安を覚えましたけど、でも、市民の方も私の同僚の舞鶴市役所の方もとても親切にしていただいたので、今はすごく早く慣れてしまいました。
舞鶴の方は親切という印象をお持ちでいらっしゃるんですね、はい、
そうです、
中国の大連なんですが、はい、人口600人ほどの都会、600万人失礼しました、600万人ほどの都会ということで、資料を拝見したんですが、はい、どうですか舞鶴と、
そうですね、舞鶴の方は自然がいっぱいあります、市民、人口の方は、ちょっと少ないと思います、うん、でも大連は舞鶴と違って、大都会みたいな感じです、人口は600万人で、そして町の中には、高いビルとかいっぱいあって、そして欧風の建築もたくさんありまして、とても国際の雰囲気が濃いというような感じです、また大連では、日系の企業もたくさん進出しています。日本風の料理屋さんとかコンビニとかデパートもよく見られます。
そうなんですね、
はい、
じゃあ大連にいてもその日本を感じることができるところがあるということなんですね。
そうですね、はい、今は、中大連市内でもローンソンというコンビニもあります、はい、
さてその大連なんですけれども、もしね、はい、この舞鶴から行くとしたら、
はい、
関空から飛行機に乗って、
はい、そうですね、こちらからはだいたいまず舞鶴から、関西国際空港まで行って、または、関空から飛行機に乗って、2時間ぐらいかかります、大連では。はい、そして大連の空港は、すぐ、大連市の近いところにありますので、市内まではだいたい車で、20分30分ぐらい、もう大連市の中心地に着きます。
そうなんですね、私ね中国行ったことないので、土地勘が全然つかめないんですが、その関空から大連空港まではだいたい2時間くらいで行けるということなんですね。さてこの本日のゲスト孫阿南さんなんですけれども、大連市からお越しいただいているということで、このね舞鶴と大連の友好交流ということで、この友好交流の歴史なんかについても教えていただきたいなと思うんですが。
はい、そうですね、大連市は舞鶴市と1982年に友好都市を締結しました。そして今年まではちょうど34年間経ちました。この34年間にわたって、経済、貿易、観光、技術、人材派遣などいろいろな分野で豊かな交流を行ってきました。そして特に、大連市と舞鶴市が友好都市締結10周年20周年と30周年の時に、舞鶴市から舞鶴市民日中友好の翼という訪問団が3回にわたって合計277人が大連を訪問しました。そして友好都市締結10周年のを記念して、舞鶴市から大連市へ友情、長く続くという文字を刻んだ石碑を送りました。または大連市から今はその石碑は大連市の中山公園に置いてあります。そして同時に大連市からは舞鶴市へ、記念の貝殻細工の額を送りました。その額は今は、中にはその額の中に舞鶴と大連それぞれの代表的な景色と舞鶴の鶴2匹を飾ってあり、今はその額は舞鶴市役所の ロビーに飾ってあります。もし皆さんが興味があればぜひ一度行ってみてください。
私見たことあります、それ。
あ、そうですか。
あの舞鶴市のロビー、こう入って右側ですかね、に飾ってあるこう横長の、はい、鶴が舞ってるような絵でしたっけ。
はい、そうです。
あれ貝殻でできてたんですか。
はい、貝殻でできたんです。
ちょっと今度行ったらじっくり見てみますね。
はい、どうぞ。ぜひどうぞ、はい、
それでは一回ここでお知らせを挟んでお話の続きをお伺いしたいと思います。ななこちゃったラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所港振興国際交流課より舞鶴市国際交流員の孫阿南さんにお越しいただいています。さて孫さん、この舞鶴市国際交流員という肩書きなんですけれども、具体的にはどんなお仕事をしていらっしゃるんですか。
まあ、一応日頃は、例えば、舞鶴の観光パンフレットの翻訳とか公用部の翻訳、または、中国からの、観光客が舞鶴へ来て来るときは、まあ、その通訳もやっています。あとは中国大連市についての紹介とか大連市への理解を深めてもらうために学校や保育園を訪問したり中国語講座などを実施したりしています。そしてまた地域の皆さんのご依頼に応じて国際理解講座や料理教室、手芸教室などにおける講師を務めています。または、地域の皆さんに中国の大連のことを楽しみながら知ってもらいたいと思いますので、もしこの番組を聞いている舞鶴の皆様、何か ご依頼がありましたら気軽に舞鶴市役所港振興国際交流課までお問い合わせください。
なんか今盛りだくさんでしたね。まずパンフレットの中国語の翻訳
で、そうです、はい、
あとは中国人観光客が来た時の通訳です、
はい、
あとさっき手芸のこともおっしゃってましたね、出前講座。
はい、そうです。
あの冒頭で、ね、ご紹介していただいた中国結びとかをもしかしたら教えてもらえるんですか。
あ、はい、できます。もし興味があったらぜひぜひします。
あとはお料理、中国料理も中華料理も。
そうですね、一応中国の料理はとてもなんかジャンルが広いな、幅広いんですから、うんうん、まあ、餃子をはじめとして、中国の、生春巻きみたいな食べ物のものもありまして、
はいはい、
あとは四川料理の、麺類とかもありまして、それはできます。もし興味があったらぜひ読んでください。
興味あります。ラーメンっていうことですか、麺類っていうのは。
麺類は、まあ、ラーメンは一応中国の麺類がいっぱいありまして、中国のラーメンは、手で伸ばすという麺だけを指します。他には炒めるもの、例えば焼きそばみたいなものも、
はいはい、
あとは、まあ、いろいろ、とりあえず例えば一本の、麺で一碗になって、うん、そういう麺、そういうような、ヌードルみたいな感じもありますので、うん、なんかとてもちょっと説明しにくいです、うん、はい、やっぱりちょっと麺類にはいろいろな種類もまた分けられます。
日本でいうとそのうどんとかそばとかそうめんみたいな感じで、麺類と一口に言っても、はい、いろんな種類があるということなんでしょうか。
はい、そうです。はい、
そのね、中華料理に興味のある方もぜひぜひ孫さんに聞いていただくと、はい、教えてもらえるということなんですね。
はい、お願いします、もし興味があれば。
はい、あとはその中国語の通訳もされているということなんですが、はい、どうですか、舞鶴には中国からの観光客って多いでしょうか。
まあ、毎年いろいろな交流をやっています。こちらでの通訳だけじゃなくて、もし何か大連でイベントがありましたら、まあ、舞鶴市から大連へ行く団体があれば私も、通訳として同行します。または、まあ、例えば 今年の8月から大連市から、少年施設団が舞鶴へ来て、その時に私も通訳をやります。
なるほど。そしたらそういった団体の通訳もされているということなんですね。 それではね、ちょっとこの辺で一曲お届けしたいなと思うんですが、はい、私の独断と偏見で大好きなディーン藤岡さんを、はい、と思って、はい、ね、ディーン様の曲の中で、はい、日本語と英語と中国語が歌詞に入っている曲があるんですよ。
あ、そうですか。で、一瞬の歌の中に全部入っているんですか。
はい、今日は中国から孫さんがいらっしゃるということなので、ぜひ一緒に聞いてみたいなと思って、
はい
はい、ではお聞きください。
お願いします。
ディーン藤岡さんでスイートトーク。さあ、七子チャットラジオ、時刻は3時29分を回りました。本日はゲストに舞鶴市役所港振興国際交流課より舞鶴市国際交流員の孫阿南さんにお越しいただいております。孫さん、今の曲聞いてました？
聞きました。ね、とても素晴らしい歌なんですけど、
ね、中国語でね、はい、最初イベンっていうのがあるんですけど、はい、これの意味がね、私分かんなくて、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、
それはその最初イベンはもう一度言いますという意味なんです。
発音がやっぱりかっこいい。
そうですか。
もう一度言いますという意味なんですか？
はい、そうです。再说一遍は、その再はまたもう一度という意味です。说は、言うという意味です。一遍は一回です。一回、もう一回言いますという意味です。
いや、すっきりしました。ありがとうございます。さて、孫さんなんですけども、8月の下旬に少年施設団がホームステイにいらっしゃるということなんですね。
はい、そうなんです。今年の8月の17日から21日まで、大連市から少年施設団は舞鶴を訪れることになります。そして、滞在中は、日本や舞鶴の文化を知り、市民との交流を深めてもらうために、小学校との交流や市民家庭へのホームステイを実施してします。もしこの番組を聞いているリスナーの皆様、ホームステイを受け入れる方がいらっしゃったら大変ありがたいと思います。
8月の17から、21でしたっけ？
はい、そうです。実施するのは19日なんです。19日の夕方からなんです。
はい、じゃあ、この少年施設団が舞鶴に来られるのがこの17日から21日の間なんですが、
はい、
ホームステイの受け入れを、はい、お願いしたいのが19日から20日にかけてということなんですね。
そうですね、はい、8月19日金曜日の、夕方から、8月20日の土曜日終日までなんです、うん、夕方までなんです。
来られるのはどういう方なんでしょうか？
来るのは、大連市の、甲信園区の中心小学校の5年生です。そして今年の9月は6年生になりますという小学生です。
そっかそっか、日本とは違うんですもんね。日本だと4月から新しい学年が始まりますけども、中国では9月から新しい学年が、
は
い、
そうですね、中国では9月が新学期が始まります。卒業するのは、うん、毎年の6月の末頃です。
6月卒業式。
はい、そうです。
全然印象がイメージが違いますね、日本とね。
あ、そうです、それは違いますね。
そしたらこの8月っていうのは、はい、夏休みに当たるんですかね？
そうです、ちょうど夏休みの間に舞鶴へ来ます。
そこは一緒なんですね。
夏休みは一緒なんです。
あ、なるほど。そしたらこの夏休みに大連市の小学校5年生、
そうです、
次もうすぐ9月から6年生になる5年生の 子どもたち、男の子も女の子もいらっしゃると。
あ、そうですね、合計 12名、あ、小学生は12名来ますけど、中には、はい、6対6、男の子は6人で、うんうん、女の子も6人です。
あ、そうなんですね、
はい。
そしたらもしそのホームステイを受け入れしてもいいよというリスナーさんがいらっしゃったら、
はい、
港振興課にお電話をすればいいんでしょうかね。
はい、そうなんです。そのように、一応もし、ホームステイを受け入れる方がいらっしゃったら、舞鶴市役所港振興国際交流課までお問い合わせください。
あ、じゃあ電話番号も教えてもらえますか。
はい、電話番号は0773-66-1037 です。そして平日の朝8時半から夕方5時15分までです。
なるほど、はい、締め切りとかってあるんですか。
締め切りは、8月3日までお願いしたいんですけれども。
8月3日までに。そしたらホームステイの受け入れを希望される方は、舞鶴市役所港振興国際交流課、電話0773-66-1037に、はい、平日の
8時半から夕方の5時15分までです。
お電話を8月3日までにしていただくということなんですね、
はいはい。
ちょっと興味あるけど、私中国語喋れへんしみたいな。
あ、それは大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。日本語、そしてなんか小学生との交流は、小学生にはほとんど難しい言葉はあんまり言いませんから。またその前に事前に多分、簡単な中国語講座も私もやってますので、うん、ですから日本語が、中国語が分からなくても大丈夫です。
あ、じゃあそのホームステイが実際に19日に実施される前に、
はい、
簡単な中国語講座を孫さんからレクチャーしていただけるということなんですね。
はい、はい、そうです。簡単な中国語を教えますから。
あ、じゃあそれさえ覚えていれば喋れなくても OK ということですね。
そうです。
なるほど、はい、具体的にはどんなことをしたらいいですか。なんか夜ご飯作って。
そうですね、一緒にご飯を作って、まあ普通の通りにやっていればいいと思います。一応なんか日本の方はどのように生活しているか、それを経験してみたいですから、まあ普通のようにしていただければ大丈夫です。
じゃあなんか特別こうお正月のようにおもてなしをしたりとか、
そんな
じ
ゃなくても大丈夫です。はい、
普通にカレーとかでいいですか。
はい、いいですよ。
ちなみに中国の方ってどういう食べ物が好きとか、なんで和食の方が喜ばれるんですかね、そういう場合は。何でもいいですかね。
あ、何でもいいと思います。
とにかくそのコミュニケーションを楽しんでほしい、はい、ということなんですかね。
そうですね、はい、一応普通の生活の様子とか、ちょっと見てもらいたいと思います。
日本の夏、舞鶴の夏を体験していただければということなんですね。
そうですね、はい。
さて、そんな大連市なんですけれども、はい、来年で舞鶴市と友好都市、はい、
締結35周年になります。はい、そして来年は両市は友好都市締結35周年を迎えます。そして両市の友好交流を深めるために、たくさんの方に大連市を訪れていただきたいと思います。もし今日の放送を聞いて大連に興味を持ったり行ってみたりしたいと思っていた方は、ぜひ、大連へ行ってみてください。また、国際交流員の派遣依頼や、大連訪問などの詳しい情報は舞鶴市役所港まで、国際交流課までお問い合わせください。
なるほど、来年で35周年ということで、はい、友好都市の舞鶴市と大連市なんですけれども、孫さんはこの1年間ですね、大連から舞鶴に来ていただいて、国際交流員として、はい、パンフレットの中国語の翻訳だったりですとか、中国人観光客の方の通訳ですとか、あとは先ほどおっしゃってたような中国の手芸や料理の出前出張、はい、出前講座、
はい、
などをされているということなんですね、
はい、
そう ういったお話を聞いて、ちょっと中国ってどんなところだろう、大連って面白そうだなって思ってくださった方がいたとしたら、ぜひ行ってみてくださいとのことなんですよね。
はい、ぜひぜひ大連いらっしゃってください。
個人でいいんですか、ツアーかなんかあるんでしょうか。
いや個人でもいいし、またはもう多分、まあ、来年のことですから、その時はあ、
もしかしたら来年になったら何か、
まあ、そうです、何か、まあ、訪問団とかもあるかもしれないので、はい、
じゃあちょっと心の片隅に入れていただければな、はい、ということですね。はい、あっという間にお時間が来てしまいました、
はい、そうです、
はい、本日のゲストは舞鶴市役所港振興国際交流課より舞鶴市国際交流員の孫阿南さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はね、孫さんからリクエストがあるということなんですけども、ちょっと曲名とアーティスト名をご紹介いただいてよろしいですか。
は
い、
これは、皆さんにお勧めしたいのは中国語の歌で、シュウ・ケツロンっていう歌手の名曲青花瓷です。とても中国風の、音楽ですから、皆さんにぜひ聴いていただきたいと思います。
へえ、じゃあ中国の歌を、歌謡曲みたいな感じなんでしょうかね。
はい、そうです、中国風らしい、
よく流れてる曲ということで、
はい、そうです。
一曲ご紹介いただきましょう。終結論、
はい、